こんばんは。6月22日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けいたします。今更伊達メガネにハマりました、白崎風花がお送りいたします。よろしくお願いします。はい、ということでこの番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第4週のパーソナリティを担当いたします、声優白崎風花です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてそして本日一緒に番組を盛り上げてくれるのはこの方、どうぞ。
どうも、おはにちばなさい、カオリーヌと申します。 LINE ライバーをやっております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。めっちゃ可愛い声が聞こえました。はい、今週のスポットライトのコーナーではカオリーヌさんと一緒になんと眉毛の秘密について迫りたいと思います。そして後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第4週のオリジナルコーナーは白崎風花の七変化をお送りいたします。こちらのコーナーでは声優ならではアシスタントさんを巻き込んでラジオドラマに挑戦していろんなキャラになりきりたいと思います。かおりさん、では準備はいいですか？
はい。
緊張してます？
ちょっと。
あ、本当ですか？いや、もうね、この打ち合わせの段階からたくさんいろいろお話を聞いてて、もう内容がね盛りだくさんなので、はい、皆さんここでちょっとお勉強して帰っていただけたらと思います。はい、では行きたいと思います。それでは今夜も30分間お付き合いください。いきますよ、みんなとつながる
ラジオとラジコ。
今月のパワープレイナンバー TK プロジェクトでそして光が差すフィーチャリング大月真希アルバムバージョン。
愛せないことばかりがありふれて大切な自分を守れてるの、自分を信じてあげられないことが一番不幸じゃない。時間に追われたバスも電車も向こう側、リグレットに蓋をしたいつもの笑顔に僕の胸に光が差し込んで晴れてゆく。もう諦めたなんて言わない、君と約束したから、だから僕の頑張る姿をそっと見守ってほしい。世界に入り浸る日常せて心に咲くひまわりの向こうへ歩き出す。未来へ羽ばたく準備はできてる、まだ諦めてない。フリークリースポットライト、
今週のスポットライト。今週のスポットライトは眉毛です。はい、ということで今週はアシスタントさんにカオリーヌさんに来ていただいております。カオリーヌさん、神田カオリーヌさん、どうぞ自己紹介の方よろしくお願いいたします。
はい、私、カオリーヌと申します。はい、LINE ライバーをしております。うんうん、ルーム名がヌ族の森というところでやっておりまして、で、あとは普段まつげエクステの仕事をしておるアイリストとしてやっております。はい、
はい、ということでアイリスト。
アイリストなんですよ。
なんと、ということは眉毛は
眉毛も知ってます。
眉毛も、も、も
眉毛も知っております。
眉毛、今日はじゃあ眉毛を全力で教えてもらいたいと思います。はい、
ぜひぜひ。
はい、で、はい、私もね、ちょっと眉毛って言われて意識してないなって、自分が手入れするときしか意識しないなと思って調べたんですけど、うん、はい、眉毛の歴史ってとてつもないの知ってますって聞くの失礼ですね。
知ってます。
ちょっと軽
く平成の歴史をね、軽く振り返りたいと思うんですけれども、はいはい、まずじゃあ1980年代、こちら、はい、バブルの絶頂期ですね、うん。この時どんな眉毛かって知ってます？
もうバブルの時は、はい、女性がちょっと細身があって、うんうんうん、で男性がちょっと太身があるって感じですかね。
すごい。なんか女子大生、お嬢様ブームらしくって、うん、こうキリッとした、と今おっしゃったね、うんうんうん、キリッとした眉毛が、なんだ、自己主張のある太眉、うん、太眉って書いてる。
太眉。少し、なんていうんですか、眉尻が細くて、ここが太い感じ。
それです、うん、が、主流。うん、で、次、1990年代に行くと、うん、次どうなるかわかります？
細くて、うん、あれですかね、安室ちゃんとかの時代ですかね。
そうそうそうそうそう。超極細眉って書いてます。
めちゃめちゃ細いのが流行りましたね。
一気に細くなって、眉山をピーンって高くして、弓なりにこうカーブさせた形が人気だったそうです。うんうんうん、これはなんかバブルの時よりも若い世代の時代になったので、うん、まあこういう眉毛が流行ったと。
はい。
で次2000年代突撃すると、さあどんな眉毛？
もうあれですよね。今っぽいというか、ちょっと太みがあってナチュラルな眉毛になってきましたよね。
そうなんです。なんか、これ、タイトルが毎回ついてるんですけど、
はい、
モテカワ綺麗眉って書いてまして。
ほうほうほう。
そう、なんかね、1990年代よりかなり太みが出てきて、
うん、
なんか、アイメイク命。
うん、
マスカラを重ねたり、アイラインで囲んで、パッチリな目元って書いてる。で、目頭から、眉山にぐっと角度をつけて、
うん、
さっきよりは太い眉毛で、
うん。
で、今と近いんじゃないかなっていう感じの眉毛。うん、そして2010年代。なんとこれ前半と後半に分かれてるんですけど、はい、前半が、これ分かります？前半と後半、2010年代で分かれてるんですけど。
何ですかね。そっか、そこがちょっと私も、あれかもしれないです。
私もこれびっくりしたんですけど、うん、平行眉って流行ったじゃないですか。
ああ、はいはい、はい。
それ2010年代の前半らしいんですよ。
なるほど。
角度をあんまりつけない、まっすぐな、太めでカーブを強調しない眉毛。う
んうん、多分、あれですよね。石原さとみさんとかで流行ったから、それで流行ったんですよね。
太眉が流行り出した時期ですよね。うんうん、で、2010年代後半になると、うん、今度はそこに、ふわ眉、ナチュふわ眉。ふわふわになってきました、ふわふわ眉毛が。まあ、今そうですよね。今そんな、なんか、ピシってしたりしないですもんね。
うん、確かに。
何なんですか、
ふわっとパウダーで仕上げちゃうような。
そう、それです。
そんな感じですよね。
それです。なんか髪色に合わせたパウダー等で整えるって書いてますね。
うんうんうんうん、
形を作りすぎず。で、女性はこんな感じなんですけど、うん、男性の今の流行りとかってあるんですか？
男性は本当に昔よりはすごく眉毛を気にしだした時代なんですよ。は
い、そうですよね。
うんうん、なので結構女性的になってるって言われてて、眉毛を整えることによって、はい、結構女性的要素が加わってくるんです。
うんうん、はいはい、
で、社会にも結構連動していて、
はい、
結構女性も強くなってる今時代なので、
うんうんうんうん、
男性がちょっと女性的になって中性的な男性が増えたっていう。
そうですね。
それと連動してるので眉毛が。
なるほど。
ちょっと女性的に整え出した、綺麗にしだしたって感じですね。
女性に近い感じ、眉毛、うん、その男性もふわふわな眉毛っていう感じですか？
ふわふわというか、形を整えて眉尻をペンシルを入れてしまったりとか、パウダーを入れる子もいれば、眉マスカラとか色をチェンジしたりとか。
色チェンジはそうですね。今髪色がすごいいろんなね、髪色もある中で確かに、う
ん。多分昔は本当にナチュラルに何もいじらなかったんですけど、いじり出したっていう感じです。うん、
なるほど。うん、ちなみに私は、手入れしてもがっつりした太い眉毛が好き
で。確かに、ね、確かに。
そんな話も交えつつ。
はい、
じゃあ逆に、平安とか、うん、昔ってマロ眉じゃないですか。
そうですね。
あれ何の意味があるかっていう。
あれはですね、眉毛って、はい、自分の意志の強さと連動してるんですよ。はいはい、なので、
うんうんうん、
その当時、眉毛をすべて剃って自分の意志を消して、あなたについていきますっていう意味があるんで、
なるほど。
そこから眉毛の歴史は実は始まってるんですよ。
平安時代ですよ。
そうなんです。平安時代から始まってるんですよね。
すごい歴史深いですよね。
深いんですよね。本当に。
え、うん、じゃあなんで全剃りのままにしなかったん
ですか？ついていきたくなくなったんじゃないですか？私らも行くぞみたいな感じなんでしょうね。
ね、ちょっと歴史皆さん、はい、感じてもらえましたかね。眉毛について意識するきっかけになるんじゃないかな、うん、今回の放送、うんうんうん。ちょっとこの後もいろいろ掘り下げていきたいと思います。
はい。
じゃあちょっとこのね、眉毛にちなんだ曲を。
はい。
チャランポランタンで、眉毛ダンス。さあ、第4週目担当し、パーソナリティ、白崎風花がお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、眉毛です。はい。前半は眉毛の歴史についてね、お話をさせてもらったんですけれども、
はい。
突然ですが、ここでいきたいと思います。
はい。
眉毛診断！パチパチパチパチ！
イエーイ！
これね、皆さんもね、できることだと、聞けることなので、皆さんもちょっとやってみてください。
はい。
ということで、じゃあ目の前にいる私から、とりあえずやってもらおうかな。
はい。じゃあまず、この眉毛診断っていうのが、はい、まあ、どういったものかっていうと、
はい、
まあ、タイプ別の眉毛っていうのが実はあるんです。うんうん、
はい。
で、まあ、名前がいろいろあるんですけど、まあ、代表的なものだと、八の字眉、一文字眉、三日月眉とか、うん、への字眉とか、うんうん、もういろいろあるんですね。短い眉、長い眉、寄り眉とか、
はい、
まあ、細い、薄い、濃い、いろいろあるんですね。切れてたり、はい、寒暖眉って言って間がない毛とか、それによっても本当にいろいろ名前があったり、その、なんて言うんですかね、眉毛の形でこういう人柄だったり、うん、こういう感じで思われるよっていうものなんですけど、うん、
はい。
その中で、
じゃあ私だな。
今じーっと見ております。正面にいるんですけど。
マイク越しに。
ですね、実は2つ当てはまります。
はい。
で、一番なんせいいやつなんですよ。うん、
おー、やった。
それは三日月眉。さっき言ってた三日月眉は、うん、
はい、
女性で一番愛される眉と言われてる眉毛です。
あれですよね、丸みがあるこう三日月みたいな感じ。
そうです。角がない眉で、
はい、
丸みがあるので、まあ芸能人で言うと壇蜜さんとか、うんうんうん、人からすごく愛されて、なぜかこう寄っていく人が寄っていくような眉毛っていうのが一つ。
はい。
あとは、長い眉。
はい。
なので。
これは普通にあれですね。目頭から目尻までの長さ。
そうです。結構長い眉毛の方なんですけど、
はい、
長い眉毛でもともと生えてるので、
はい、
前向きで、
ほう、
お金に困らない長寿の眉と言われてる眉毛なので、
はい、
それを活かして殺してね、消しちゃったりとかせずに、それを活かしてあげた方がいいと思います。
はいはいはい、私結構、こう長さ、その長さが長いのを自分でも自覚してて、
はい、
すごい邪魔だったんですよ、正直。
う
ん、
いや、もう消さない方がいい。
ちょっと、お聞きの皆さん、眉毛長い方は切らないでください。お金持ちになる。
はい、なので、まあ女性は、はい、いろんな流行りはあるんですけど、うんうん、角を作らずに少し丸みがあるアーチ型にすると、はい、やっぱり人が寄ってくるよっていう、はい、愛され眉だよっていうのを覚えていただければ、一番いいかなと思います。
じゃあ逆に、はい、角がある眉毛っていうのはどんな性格だとかってあります？
ですね、角、
はい、
ちょっと上がり調子な眉毛、
そうそうそうです、
あれが金運が実は上がると言われてて、はい、セレブ眉なんです。
ほう、
あ、言ってみたら加納姉妹、
あ、
ちょっと古いですけど神田うのとか、
はいはいはい、
まあ、そっち系になる、古いって言っちゃったらダメだな。まあ、そっち系の若い人で今いないんであれなんですけど、そういった方は品があって、
はいはい、
やっぱりお金持ちの方とか品のある方、女性にすごく魅力を感じるっていうところで寄ってきやすい。そうするとさらに金運が上がるとか、まあ、そういう風にも言われてます。
なるほど。
眉毛によって本当に全然違ってきます。
そうですね、
はい、
だ全然この診断っていうのを考えたことなかったんですけど、
はい、
こういうのってどこかじゃあ見れる、なんか今ね紹介できる限りのことを今してもらおうと思うんですけど、
はい、
なんか見れる、
あ、男性とかもまああるんですけど、
これは同じ風に当てはまるんですか？長かったら。
そうです。男性もあります。
長かったら、じゃあ私とさっき言ったように、金運が、上がる？
金運があるような長寿系の眉毛とか、への字眉とか、もう男性も一緒です。
そうなんですね。男性はやっぱキリッてされた目の方が多いですよね。
男性の場合は、いろいろでも実は細い人もいれば、うん、ほんと切断されてる人もいるんですけど、一番やっぱモテ眉というか、
はいはい、
平均的にね、好みはあると思うんですけど、一番、はい、女性受けがいいと言われてるのは、割とストレート眉でしっかりと毛がある状態。
はいはいはい。
が、やっぱり男らしい、頼りがある、結構、就職とか考えられてる方とかもやるといいと思うんですけど、うんうん、
はい、
ちゃんと、産毛を剃って、綺麗な、綺麗な状態に整えて清潔感を出しつつ、ストレート眉にすると、頼りがいがある、信頼度が上がる。なので、受ける側、就職で受ける側も、はいはい、あ、印象がいいな、
頼れるなって思ってもらえるっていう眉毛があります。
なるほど。こういうのって、その眉毛サロンとかに行ったら、こういう風にしてくださいっていう風に言ったら、わかるもんなんですか？
割とわかると思います。
平均的に。金を上げてください。
それはちょっと、うちみたいな、こだわってる、はい、ハイレベルのサロンだったら、大丈夫かなと思います。ちょっと上げときますね。
上げときましたね。まあ、とにかく今じゃあ、モテたいなとか、うん、頼りがいが ある男性になりたいなって方は、やっぱこう、ね、ちゃんと整えてってしていただけたら。
う
ん、
そうですね。
いいと思うんですけど。
やりすぎないように。
やりすぎないように。
はい。
細くなっていきますからね。
そうなんですね。
だんだんだんだん。じゃあなんかまあ男性の今眉毛の話になりましたけど、はい、男性の眉毛の好みとかあります？う
ん、好みは、やっぱ、ボサボサで、たまに三角みたいな、なんか、とか、なんか、おじいちゃんみたいに、どこまで伸びんだよ、それみたいな。あれはちょっと切ってよって思いますね。
そうですね。
うん。
じゃあもう、こうしてっていうのはない？
あ、でもやっぱ綺麗に整ってる人の方が、清潔感があって。
まあそうですね、じゃああれは？短い。あ、
マロみたいな。
マロみたいな。
OK、どうしたどうしたどうしたみたいな。
そうそうそう。
まあ、書いちゃわないとね。
まあそうですね。
いけないんですけど、まあ私美容業だったから美容師もしてたので、
はいはいはい。
書いてる人も多かったんでいいんですけど、どうですか？
私は、あんまりなんか、なんていうのかな、もう本当にザ男っていう人が結構好みなので、
はい。
書かないでいいかな。
もう、ゴルゴ並みにやろう。
ゴルゴは、ちょっとゴルゴは、
あ、じゃあ、両津的な真ん中寄ってっちゃうタイプは大丈夫ですか？
真ん中もいらない。整えてほしいです。
あ、そこは整える。
整えてほしいけど、うん、まあ、そのなんか自然体、できるだけ自然体な感じ。で、まぁ、あ、ちょっと太眉の方が好きですかね。
まぁ、あ、ちょっと男らしい人がじゃあ好きだってことですね。
そうですね。
なるほど。
なります。もうゴルゴとリョーツが頭の中で混乱してるんですけど。
皆さんに伝わりましたね。
いや、めちゃくちゃ伝わりやすいと思います。皆さんもぜひ眉毛診断、笑っとった、はい。眉毛診断やってみてください。はい、では以上、今週のスポットライトは、眉毛でした。
東京を代表する新名所、中野レンガ坂。わずか100メートルの坂道にひしめき合う名店の味と魅力を各飲食店のスタッフの手によりお客様のご自宅にお届けする地域密着型デリバリーサービス。現在配達範囲が限定的ではありますが、順次拡大予定。テイクアウトも行っておりますので、配達範囲外の方もぜひお試しください。ご注文サイトは中野レンガ坂トランス東京で検索。ナレーターはリアリティで好評配信中、赤坂いつかがお送りいたしました。つってね。
レッドエンドライスナウ。
白崎風花の七変化。さあ、週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、本日4週目は白崎風花の七変化をお届けいたします。では以心伝心スタート。
素直になれないことってありませんか？
親しい人だからこそ素直になれない。
私たち双子はいつも一緒で、この春から通う高校も一緒。
入る部活も一緒。
そこで出会った先輩に、
私たちは二人揃って、
恋をした。リナー、こっちこっち。
ごめんごめん、学校の中で迷っちゃって。
午前中のオリエンテーションで校内の図もらったでしょ？
プリント多すぎて全部カバンの中だよ。
じゃあまあ部活見学行くか。
何から見学する？やっぱり運動系？
もちろん。あれ、もしかしてリナ違った？
うん、私も運動系だよ。
もちろん
バスケ部。やっぱり一緒だった。
いつまでこんなに一緒なんだろうね。
んじゃあまあ目の前の体育館入りますか。
うわあ。何あの人のバスケめっちゃかっこいい。
あんなにボールを自由に扱う人初めて見た。
やばい、好きかも。先輩たち、やっぱり上手いね。
うん。私たちもあんなに上手くなれるのかな。
練習あるのみだね。よし、私はバスケ部決定。
私も確定。
絶対に先輩を振り向かせてやる。 とは決めたものの、先輩先輩にも同期にも後輩にも人気でなかなか近づけない。リカって名前で呼んでもらえるようになったけど、それはリナも一緒だし、どうやったら振り向いてもらえる？
毎日部活で会える時間だけじゃアピールするにはあまりにも時間が足りない。バスケも楽しいし全力なのに、先輩にアピールするとかどうやって？
先輩、明日一緒にお昼ご飯食べませんか？
え？リナ？
リカ？なんでここに？ってか今、なんて？
ちょっと、中庭で話そっか。
うん。
ずっと黙ってたんだけど、入学してからすぐの部活見学で先輩に一目惚れした。
私も、そう。リカももしかしてって思ってたけど、まさか好きになる人まで一緒だとはね。
中学でもバスケに打ち込んでて、恋愛なんて目も向けたことなかったのに、まさかここで一目惚れするなんてね。
それも同じタイミング。気まずすぎてなかなか言えなくてごめん。
それは私もだよ。ちょっと自分でも戸惑ってたから。
でも、リカ、私には遠慮しないでほしい。姉妹だけど同じ人を同じタイミングで好きになったけど、お互い遠慮せずに頑張ろう。
リナならそう言うと思った。もちろん、私も最初から遠慮なんてするつもりないよ。
よかった。そうと決まれば、
先輩の教室、向かうぞ。
先輩、三人で一緒にご飯食べましょう。
おしまい。ということで、
はい。
ご紹介お願いします。
はい、ピカリナで、シュガー。
そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。
ラジオとラジコ公式サイトでは、過去の放送いつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。
お待ちしております。ということで、ここで今回アシスタントしてくださったカオリーヌさんよりお知らせがございます。
はい、ですね、私先ほども、はい、自己紹介の時に申し上げましたが、うん、
はい、
LINE ライブで、
はい、
ヌ族の森カオリーヌという名前で配信を行っております。はい、ほぼ毎日、
お、
はい、でも夜の方仕事後になってくるので夜が多いんですけれども、はい、ちょっとおかしなことしながらみんなで本当におふざけしたり、ギリギリのワードを使いながら楽しく配信をしております。
深夜テンションってやつですか？
そんな感じですね。あとは普段まつげエクステで、はい、お店名がリナータっていうお店なんですけど、うん、
はい、
神戸と東京でやっていて、はい、私は新宿の西口の店舗で
リナータさん、
はい、基本はやっております。もし機会がありましたら検索していただいてお越しください。
は
い、
皆さん東京とね大阪の人は遊びに行ってみてください。
はい、
ということで今回の放送いかがでしたでしょうか？
いや楽しかったですね。
よかった。もうね打ち合わせの段階から知識が本当にすごかったんですよ。
はい、いやいやいや
当たり前なんですけど。
いやもう本当
もう本当にね助けてもらいました。
いや楽しく本当できました。
でこれで皆さんが眉毛、まあね、特に今マスク生活で眉毛が出てる時期なので、
う
ん、ちょっと人の眉毛をガン見する機会が、
そうですね、あこの人こうだなみたいな、
うん、このこういう眉毛だから、あじゃあこの人こうなんだ、男の人もこうだな、
そうですね、
見る機会になったんじゃないかなと思います。うん、ね、これで検索したら出るもんなんですか、眉毛診断？
結構意外と出たりとかはするんですよ、簡単なものは。
そうなんですね。じゃあ皆さんそれをちょっと片手に街中歩いてみてください。
ぜひ見てください。
はい、ということで川犬さんも楽しんでいただけました。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜日0時、アイ&ウララ FM では同日23時からと、再放送が4時間後深夜3時にございます。
詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて来週の放送は第5週パーソナリティ谷ひろこさんでお届けいたします。お楽しみに。それでは終わっちゃいますよ。
はい、
終わっちゃいます。それではお相手は私白崎ふくと
カオリーヌでお送りいたしました。
バイバーイ。